そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
じゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
10月スタートの新番組の話題がそろそろね出てきているわけなんですけれども、ちょっと驚いた発表があったんですが、10月17日よりスタートのサイコパス3、
楽しみにしていたあれですよ、あれ。
はい、ね、劇場3部作がすごく良かったなという話をね特集でもやっておりましたが、その続きとなるテレビシリーズサイコパス3なんですけれども、10月17日よりフジテレビの痛みな枠で放送開始なんですが、放送形態に驚きましたね。
1話1時間枠、
全8話放送ということで、まあ、30分枠として考えたら計16話になるわけですよね。
ドラマみたいになりましたね。
まあ、確かによくよく考えたらサイコパスっていう物語、30分枠よりも、まあ、刑事ものだしね、1時間のドラマ枠っていう風にして考えた方が確かに面白いかもとは思うんですけれども、まあ作る方は大変だろうね。
そうですね、もうだいぶ準備は進んでいるはずですよね。
はい、この話数を8回で終わらせるわけでしょ、言ってしまえば
ですね。
あらかたできていないとね、落とすわけにはいかないわけですからねっていうのはありますけれども、まあそこは期待していいんじゃないのかと思います。カナダのアストラ特集の時にちょっと話しましたけれども、新しい放送形態みたいなものが出てくるんじゃないのかな、出てきたら面白いなみたいな話をしてたじゃないですか。1話1時間、はい、最終話1時間みたいな、まあそれじゃないですけれども、全話1時間みたいなのが出てきてね、ちょっと驚きだなと思います。こういうふうに今までの毎回必ず30分っていう概念に縛られない感じの作品っていうのはどんどん出てきたら面白いかなと思いますね。ただ今回話題なのはキャラクター一覧が新人ばかりだっていうところで、
そうですね、誰なんだお前はみたいなのいっぱいいましたよね
ねえ、いましたねっていうのがあって、我々が本来見たかったと思っている鴻上さんや常森たちの活躍はどう描かれるの、ここで描かれるのみたいなところはありますけれども、とりあえずキャスト欄にはいらっしゃいますので、どこからか分かんないけど出てくるんじゃないかなとは思います。劇場版のキーパーソンだった花城フレデリックもね、名前はありますから、期待していいんじゃないかと思いますね。はい、楽しみにしたいと。
はい、
ということで今日の特集は
ハローワールド特集です。
さあ始まりました、今日の特集は9月20日公開になりました映画ハローワールド特集です。
お前は今日から3ヶ月後一行瑠璃と恋人同士になる。京都に暮らす内気な男子高校生ナオミの前に、10年後の未来から来た自分を名乗る青年ナオミが突然現れる。ナオミによれば同級生の瑠璃はナオミと結ばれるが、その後事故によって命を落としてしまうという。頼む、力を貸してくれ。彼女を救うため大人になった自分自身とのバディが誕生する。
野崎窓脚本、監督伊藤智彦という作品ですけれども、いや伊藤監督の作品はね楽しみにしていたわけですが、これオリジナルですよね。
オリジナルですよね。
原作があるわけではなく、まあ、あの小説の方は野崎窓さんが書かれてはいますけれども、これはもうこの映画があった上で書かれた小説なわけなので、いやね、あの正直ここまで期待してなかったです。
見終わった後のテンションの上がり具合すごかったですよ。
すごかったですね、本当にね。あのまだ上映開始されてそんなに時間経ってませんので、とりあえず最初冒頭に関しては、ネタバレなしでいきたいと思いますけれども、いやね正直ね見に行ってほしい。
ですね。見に行ったら絶対期待してたもの以上のやつをもらって帰ってこれるはずなんですよ、うん、この作品。
今回特集予定を変更してまで今特集しなければまずいって思ったぐらいには面白かったです、
うん、
はい。まあ私からすると非常に大好物でした。
私も好きですこれ
そこにずっと聞いててね、私が好きっていうものがハマるっていうタイプの人にはもう超おすすめな作品だったかなっていう気がしました。予告だけ見てて、まあ、面白そうではあるなとは思ってたんですけれども、ここまで、なんていうのかな、ツボにはまる、
うん、
とは思ってなかったんですよ。
予告結構良くも悪くも普通に面白そうな予告って感じじゃないですか、そのキャッチコピーも込みで。
そうですね、うん、あ SF なのかなみたいな、こうここ最近のね、まあ、ある種王道じゃないですけれども、君の名は以降の作品だなっていう感じは受けてたので、まあ、どこまでのものを見せてもらえるのかなっていうぐらいな感じはあったんですけれども、青春 SF ジュブナイル、まあいろんなものがあると思うんですが、あの頃を私は思い出しました。
私も高校生ぐらいの時に読んですごく感動した SF 小説のこととかを思い出してグッときちゃいました。
そうだからね、結構ノスタルジーなのかなとも思うし、でもこれは多分すごく子供たちに見てほしいアニメなんだろうなとも思ったんですよ。
彼らと同世代の人にこそ見てほしいですよね、
うん、多分中高生にぜひ見てほしいアニメだと思うよ。
うん、
まあここ最近そういう作品多いよね。確かにね、新海さんの作品もぜひあの年代の子たちに見てほしいってやはり私も思いましたし、まあ、今回の作品ももちろんね中年にこそ刺さる作品だとは思うんですよ。
あ、それもまたわかります、
うん、そうにこそ刺さる作品だと思うんだけど、こういう作品を今の若い子たちに見てほしいって思うような、
これはかなり幸福な出会いになる作品だと思うんですよね。すごくずっと残るような作品だと思いますね、この年頃に見れたなら。
うん、と思うので、良きこう、なんていうの、SF 少年になってほしいっていうのかな、少年少女になってほしいっていうのかな。ああ、若い頃、あの頃にこれ見てたな、みたいな、そういうきっかけになってほしいなと思います。まあ今年はね、ほんとね、良作の SF アニメ多いからさ、
テレビシリーズでも劇場でも続いてますよね。
ねえ、大量だなって思うので、こういう時にね引っかかって将来ね、また自分たちが作る側に回ったりとかしたら面白いなとも思いますし、やっぱりちょっとほらナロー系が多かったりするじゃない、こうアニメ化されるものっていうのがさ、どうしても、
うん、流行りです
からね。流行りだからね、やっぱり売れてるっていうのも実際あるでしょうし、でもそういう中でこういうタイプの作品がこうオリジナル作品として生まれていくっていうのはいい時代だなと今本当に、はい、ということでコメントもいただいております。
SQT さんからのコメントです。大人のナオミに感情移入してしまったので、彼はこのまま救われないのかとずっとモヤモヤしてました。しかし最後の最後で救われたので、とてもすっきり満足しました。ほんとよかったです。ただ最後の1秒があまりに急展開すぎて、一度見ただけではよくわからなかったのと、金の工事美鈴がちょいちょい登場する割に作中で何のフォローもされていないのが気になって、原作小説でも読もうかと思って探していたら、美鈴が主人公のスピンオフ小説ハローワールド if 金の工事美鈴は世界で最初の失恋をするが出ていることを知り、こちらを読みました。結論から言うと、こっちもぜひ映像化してほしいくらいの面白さでした。作中の疑問点がほぼ解消できたので、ハローワールドが好きな人はぜひ読んでみてください。ありがとうございました。
この作品見終わった後に疑問点がいっぱい出ませんでした？
そうですね。だいたいこういうことじゃないかなっていう予測はつけたんですけど、答え合わせがしたいなっていう感じでした。
私は結構こういうことなんだなって
って理解した上でホクホクしてお家に帰ったんですけど、その後やっぱりん？あれってやっぱりどうだったんだろうみたいなところもありましたね。
なんとなくね、この今回の作品、この世界はラスト1秒でひっくり返るというキャッチコピーがついているんですけれども、まあ見終わった後に、おっていうシーンは来ますよね、確かにね。見終わる寸前に。
うん。このコピーが言ってるのはここだなっていうのはわかりますよ。はい、
で、まあそこで、妙に納得できる人もいると思うし、え、何が起こったのって思うままそのままエンディングに突入して終わってしまう人もいると思うんですよ。あとはこういうタイプの、あの SF の見方に慣れている人、慣れてない人、
そうですね、
それによってこう感じ方は変わってくるのかなと思うんですけれども、あのね、この SQT さんのコメントにありますが、ハローワールド、イフ、カデノコウジミスズは世界で最初の失恋をする、この小説を読んでください。
これ映画を見た後に小説っていう順番でぜひ見てほしいやつですよね。
これね、私はね、まあ、もちろん映画見た後に小説の方を読んだんですけれども、映画の疑問はほぼほぼこの小説でクリアになります。
はい、
なので確かにそういう見方が多分正しい見方なんだなというふうには思うんですけれども、逆にこれ小説を先に読んで内容を分かった上で劇場に行くっていうのも、もしかしたらこれはこれでありなのかなっても思うんですよ。
うん、
物語的にはこの嘉手小路美鈴のお話の方が先にスタートしてます、
時系列的に
言えば。なので、あのそこを見てそういう物語があったと理解した上で映画を見るっていうのも、もしかしたら楽しいのかもしれない。もう無理だけどね、知っちゃってるからさ。
うん、
だから何が正しいかは分からないなっていう気もするんですよ。逆に分かってた上で見たらすごく分かりやすい映画に見えてるのかもしれない。
うーん、
まあ驚きはないとは思いますけどね、最後のね。まあそのぐらいこう副読本として必要な本にはなってると思います。映画としては十分こう、なんていうのか、全てを説明するわけじゃないけれども、全てを説明してほしいわけでもないわけじゃない、見ている方として。
私は結構作中に散りばめられていた情報をつなぎ合わせて、きっとこうに違いないっていうところで回答を出すのが気持ちいいかなっていうふうに思って、ので
まあ十分、まあ十分じゃないな、かなり見ていけば分かることもたくさんあるし、でもどうしてもここは分からないよねっていうこともあるっていうね、その分からないよねっていう部分が、まあ小説読むとクリアになるかなっていう感じではありますね。
とても気になりますね。
映像を見て楽しかった人こそぜひ読んでほしい小説なので、こう青春小説としてもすごくよくできてましたし、いやね、ちょっとね、中学生高校生ぐらいの頃、まあ中学生かな、下手したら小学校高学年ぐらいだったかもしれないぐらいの頃に読んでいた SF 的小説を思い出すような内容でした。すごく読みやすい本ではあったんですけれども、あの図書館にね、それ作中じゃないけれども図書館に置いてあって、つい読んだ本の一つになってほしいみたいな。
あー、わかります。
そして読んで、実はこれの映画があるんだよっていうのが後から見るみたいな形もありなんじゃないのかな、いずれね。今ほら公開してるけど、うん、もういずれ公開が終わった後にふっとなんかのきっかけでこの本を読んだ人が、その後こうブルーレイとかをこう見ることになる、まあ配信、その当時でも、もう今後だったら配信とかだと思うんだけど、配信にある、あ、これアニメちゃんとあるんだって思って見るみたいな形があっていいんじゃないのかなって思うような、そのぐらいこう本とね、きちんと連動している、いわゆるただのノベライズではないんだよね、これがね。
うん、
っていうのが完全に補完になっている。でもかといって説明をするためだけの本ではない。この本編には出ているけれども、ちょっと可愛いだけの女の子で、一体彼女はあれだけなんかありそうなんだけれども、 いつの間にかいなくなっているという彼女が一体何者だったのかっていうのも含めてね、いやこれはね、彼女広いんですから、すごく、まあ、この小説の中ではね、本当にね、すごくいいですよ。
こちらで一本作ってほしいみたいな話も出るぐらい魅力的なヒロインだとは聞いているので、私も早くこれ読みたいです、
ね、はい。あのね、この展開すごくよくできてると思ってるの、メディアミックスってやっぱこうじゃないとって思うわけですよ。
うん。
これ以外にもアナーザーワールドというね、スピンオフがありまして、光 TV と DTV チャンネルで見れるんですけれども、こちらのアナーザーワールドの物語も本編につながる物語なんですよね。
これは絶対映画見てからの方がいいと思います。
そうですね、だと思いますし、あのそういうこう物語の展開の仕方っていうのが、そのただのおまけっていうんじゃなくて、まあ見なかったら見なかったでもいいんだけれども、見るとより楽しめるっていうのかな、より作品世界を深く知ることができるっていう意味で、うまいコラボレーションしてるなと思いますので、あの横にどんどん広がっていく作品かなと思います。はい、ということでね、この後はネタバレありでいきたいと思います。作品気になる方はね、ぜひ劇場で見に行って小説まで読んでいただければと思いますね。そこ
あに常新さんからのコメントです。野崎まどさん脚本だったので気になっていた程度でしたが、期待以上でした。どこまでが仮想シミュレーションと思わせて、エンディングの月基地で主人公を助ける物語と思わせて終わる。でもそこが最後とは限らない。月基地にたどり着くまででも物語が作れそうですね。続きまして、オタ半世紀さんからのコメントです。前情報は予告編だけ。見終わった今はかなり混乱しています。高校生のナオミの世界はデータの世界で、10年後のナオミイコール先生は現実世界のはず。でもナオミは先生の世界に出現して、アルタヤのリカバリーモードでキツネ面が合体して化け物になって、電源切ってアルタラは消えたんですよね。そしてナオミはまた量子世界のデータとして一行さんとキスして、先生は月面基地で器と精神の一致が行われて、大人の一行さんと再会する。心地よい疲れとともに湧いてきた疑問は、どこに現実世界があるのか。この作品を見た後は、自分が本当に現実世界にいるのか不安になってしまったのは私だけですか。この感覚、ゼーガペインを見た後と同じだ。ありがとうございました。
いや、やはりもうこれは何と言っても最後の月基地の話をせざるを得ないわけですよね。
そうですね、確信、
うん、
中の確信かな。
まあ、太田半世紀さんはかなり混乱していたようですけれども、これはまあわからないって言えばわからないのかな、見方ですよね。もう本当どこでどうなってどうつながってるんだみたいなものをある程度意識して見ていないと結構辛いですよね。
うん、あの結構序盤の方に出てきたセリフが伏線というか回答になってたりとかもするので、聞き逃しちゃってたりとか忘れてしまってたりすると、うん、結論が出しづらいとかもあるかな。
そうですね、しかも劇場だからさ、ほら何度も見返したりとか戻ることもできないからね、そこでね。
うん、
物語的には時間軸的に3箇所って言っていいですかね。最初のシーンは2027年
なんですよね。はい、京都ですね。
はい、の京都が描かれてます。そしてその10年後から来たということは2037年。そしてこれは小説の方で明かされますけども、最後の月基地みたいなあのシーンが2047年です。
はい、うん、一応映画だけだと顔のシワの入り方とかを見るともうちょっと先のことであろうなっていう程度わかる。
まあ2047年っていうのは小説の中でしか明かされないですけれども、まあ要はその時間軸的には3箇所あるっていうことですよね。まずそれを意識しておくと後が見やすくなる。でこの中で現実 は最後の月基地のシーンのみに違いないであろうと。
である可能性が高いっていう感じじゃないですかね、
うん、そうですね。まあこの物語の中で描かれてますけど、結局自分たちがそのね存在が現実なのかどうなのかっていうのは分からないわけですからね。証明のしようがないから、
うん、
その世界の中にいると
複製データだから違いは分からないって言ってましたね。だからこその混乱が途中あったはずですけど、
うん、これはうまいと思うんですけれども、見ている側からすると絶対2つの世界しかないと思ってるわけじゃないですか。で最初にしかも明かされますからね、この世界がデータの世界だって言われるわけじゃない。
はい、もう横から出してますからね、これに関しては。
そうなんですよ、ね、だからそれは大した秘密じゃないんだよね。
うん、
でもナオミイコール先生が来た世界までデータの世界だとは思わないでしょう、普通は。
ああ、私結構性格が歪んでいるので、うん、現実との区別はつかないみたいなことを言った時点で、あ、先生もこれは絶対罠にはまってるぞって思ってました。
ああ
、おー、すごい
あ、それ結構ひねくれた見方でそうだから、素直に見てれば思わないですよね。
そうですね、彼が何かをやらかそうとしているのかなっていうのは見ているうちに、だから 100% 信用はできないんじゃないのかなって思って見てましたけれども、まあそれが普通の見方だと思うんだよね、
うん、
でその通りになるわけじゃない、うん、彼は裏切るわけですから。裏切るっていう言い方は、まあ最終的には自分のために行動するわけですよね、先生は、うん、でも実はっていうどんでん返しがこの作品の面白さなのかなと。
私もあの2037年の世界であの狐仮面が出てきたところ、途中までは現実世界に出てきたって思って見てましたんで、そこ混乱しました。
現実世界に彼らは出てこれないですからね。
そうなんですよね、よくよく考えたらそういうことかって思いました。
でもそれ見ている限りはそのおかしいって分かれば分かるんだけれども、
うん、
分からなければあれあれっていう世界ですよね。
はい、
しかも勢いで流されて見てますからね、映画見てる時っていうのは。そこまで考察するぜするぜって、多分2回目3回目だったら、あ、確かにここおかしいってなってくるんだと思うんだけれども、
うん、
映像も展開もスピーディーなんで、あんまりゆっくり考えてると置いてかれちゃいますからね。
ねえ、だからよくできてるなと思うんですよね、本当にね。その気づかせたいところは気づかせながら、でもあえてここは気づかせないぞっていう、でもちゃんと見れば2回目3回目だったらその SF 的に詳しくなくても、こういうギミックがあるんだっていうのが分かってなくても分かりやすいような作り方をしているみたいなところはありますよね。
うん、
本当は半関さん、ゼーガペイン見た後と同じだっていうコメントいただいておりますけれども、今回のパンフレットの方のインタビュー、いろんなこう参考にした作品集がたくさん載ってるんですけれども、まあその中の、まあ、インタビューの中でゼーガペインにしても話題が出ておりますし、同じ時代で言えば電脳コイルなんかも入っておりました。やはりね、あの当時見ていた感覚、私もすごくハマったっていうのは、やっぱりその当時の SF 的なものから、やはりね、ゼーガペインのこう、まあ、だって量子サーバーに入ってるわけでしょ、その中で動く世界ですよ、もうこれはさ、ゼーガペインでしょやはり
ゼーガですね。私もやっぱ見てるとき、あー、ゼーガーって思いながら、
そう、ゼーガ、しかもこの世界は何、容量がいっぱいあるの、素晴らしいねって思いながら見てましたよ。
本当ですよ、やっぱ容量って大事なんですよ。無尽蔵のやつと交換しましょう、ゼーガのやつ
ね。やっと夏休みから先に進めるとか言ってる世界じゃなくて、やっと冬まで行けるよとか、そんな世界じゃなくて、ずっと行けるわけでしょ、この世界はさ
まあだからこそナオミ先生は苦しんだという説もなきにせよあらずですけども、
あ、確かにね、いろんなね、こうオマージュっていうか、たくさんのそういう SF 的要素が、まあそれは実写から何からいろんなものが組み合わさって、今見せてくれる、その今の時代だからこそできる物語として完成しているのかなっていうところがね、こう、
あ、そうですよね、あの挙げられた参考作品の上に積み重なってできてきたものだから、確かに今の作品なんですよね、すごくね。
そう で我々が言ってるような過去の作品ではないんですよね。今まさに今作られた作品だな、そういうものを消化してできたものだなっていうのを感じるので、いやよくできてたなと、こういうものをなんかね今劇場で見れると思ってもいなかったので、非常に満足度が高かったっていうのはそういうところかもしれないですね。そういう過去好きだった作品の積み重ねっていうものを感じられるっていうのかな、
うん、
キャラクターの話していきましょうか。
したいですね。思い入れがありすぎてちょっと辛くなっちゃうやつです。
今回はナオミくんと、もうナオミは先生にしましょうか。
先生にしましょう、はい、混乱しちゃう。
そして、一行ルリ、まあこの基本的に3人のお話ですよね。
はい、
ナオミくんと一行さんの2人の恋のお話、青春でしたね。
しかも本読みの恋愛って感じで、すごい私はニヤニヤしました、
ね、長文化系な感じがね良かったですね。
結構私は女子校だったからこういう出会いはなかったですけど、図書委員で年間100冊は読みましょうみたいな感じでやってたから、すごく懐かしいものがあって、友達同士のコミュニケーションもこんな感じだったんですよね。だからすごく共感が持てたし、もしかしたらその共学校だったらこら恋愛も生まれますわって感じだったからね。
まあどうしてもね、絵になるのはスポーツ系ではあるんですけれども、こうね着実にこういうところで恋をね育んでいたなっていう感じがね、二人良かったですね。まあとは言ってもですよ、もともとこれはその先生に仕向けられたわけですからね。
未来日記ですよ完全に。
しかもほらマニュアル本ですよ、マニュアル本
完全必勝マニュアルね。
ナオミくんはあれに疑問を抱かなかったんですかね。まあ抱いてはいたみたいだけれどさ。
いやでも可愛い女の子付き合えるって言われたし
でも
負けますよそれ。
本当はミスズの方が自分の中では好きなタイプだったんじゃないですか。
私最初あのミスズちゃんとくっつくお話なのかなと思って見てたんで。
それはみすずちゃんは大喜びだったかもしれないけれどもさこれ物語的には結局進められなかったらあの二人の恋は始まってたのかっていうところもありますよね。
そうですよね。
最初にナオミが今回の件がなかった場合、物語としてはすでに先生が経験した上での物語だからね、
うん、
だから二人がくっつく可能性は十分あったっていうか実際にくっついてる。でもそれは、まあ、ある種偶然の結末でもあるわけじゃない。
まあそうなんでしょうけど、運命的に最終的に付き合うことになるっていうことじゃないですか。
そうね、でも実際はそうはいかないことも多いわけなのでね、一つの掛け違い、その時会えなかっただけでその恋は実らなかったみたいなことは多分たくさんあるんだと思うんですよ、
うん、
イフが ね、たくさんイフがあると思うんですよ。それこそね、
まあ、あれですよね、あのシュタインズゲートの世界線の分岐みたいな感じでかなり話が変わってくるという考え方もあるし、うん、逆にその世の中で起こることっていうのは必ず同じ結果に収束していくっていう考え方もあるから、どっちを採用するか次第のような気もしますが、まあ
確かにね、
うんうん、
先生としてはもう自分の未来は見えてるわけなので、そのようにやれば確実に、
うん、
まあ言ってしまえば落とせるよと、落としてください。
攻略ルートですよ、うん、完全なるね、
うん、
一行さん攻略必勝マニュアルですよ。まあ最初はね、その、まあ、助けなきゃっていうのもあった上で、彼女も欲しいという、まああのぐらいの年齢だったら彼女ができるって言われたらそら乗っちゃうかもしれないしね、
うん、
しかも救わなきゃいけないってなるとさ、ヒーローでしょ、うん、やっぱり
あの彼の人間性は本当に本棚の上に隠してあったエログラビアっていうのが全てだと思うのであれリアリティですよね文学少年ぶっててもやっぱりそういうことには興味があるんだよっていうところが彼らしいし、等身大だし、あとなんていうか2時間でまとまる SF のフックとして最良のポイントかなって私は思いました。
彼が信じないとか疑うとかそういうのがなかったのが良かったね。これテレビシリーズだったらさ、やっぱりさ、最初に信じるまでもうちょっと時間かかるよね。
2,3 はかかりますね、
下手したらね、
うん、でも SF 好きですから。
そうね、
彼の蔵書なかなかいいチョイスですよ。
いや、そこもね、分かりやすくていいですよね。だったら信じちゃうか、うん、みたいなさ。まあ自分のことだから先生はよく分かってたっていうのももちろんあるでしょうからね。だから物語がすごく進みやすいわけですけれども。いや、まあでもね、一行さんの可愛さ、瑠璃ちゃんの可愛さも良かったんじゃないですか。
可愛い、
可愛かった。私、古本市の完売した時に、直美にありがとうって言ってるところが本当に可愛くって、もう大好きだったんですけれども、
派手じゃない可愛さだよね。まあそういう意味ではその派手な可愛さっていうのはみすゞが持っているわけですけどね。これ三角関係になるのかなって思ったけど、それすらなかったからね。その小説を読むとみすゞの中ではあるんですけれども、でも物語上映画の中ではないですからね。どうしても ね、小説読んだばっかりだとね、どうしても彼女に味方しちゃいたくなるんだよね。
ナオミとルリの会話してるシーンしか私たちは見れてないからそうですけど、ナオミくんがああいう振る舞いをミスズさんにもしてたんだったら、それはミスズさんも好きになるんじゃないかなって気がしますよ。
うん、基本的にそのいいやつなんでね。
うん。
あとはまあミスズに関してはその彼のこう努力っていうのをずっと見てきてますから、そういう意味じゃ一行さんよりも見ているんですよね、実はね。っていうのもあって、よりその恋に落ちてもおかしくない要素はたくさんあったのかなっていう感じがあるんですけれども、だからそういうのを含んであの映画のシーンを見ると、あ、彼女はもしここでそういう気持ちだったんじゃないのかなみたいなのがいろいろ分かってきてね、より泣けるっていう、ね、部分があるんですが、
ちょっと贅沢でいいですね。その両方の話を見ている読者だけが、視聴者だけが三角関係だったっていうことを知ってるっていうの
は、うんうん、まあ、三角関係ではないんだけど、こう恋心が実はみすゞにあったんだ、うん、そうそう、あの子が実は、うん、みたいなね。だって
そう、そこがね、確かに三角形だったってことを知ってるのが私たちだけっていうのがいいじゃないですか。
はい、ルリとか知らないからね、
多分ね、
うん、なんですよ。まあルリとみすゞは親友なんですけどね。
うん、
それも
エンディングでも買い物行ってましたよね。
そうなんですよね。でもああいうのも結果的にはこの事件がなければ関わらなかったかもしれないっていうのも含めて、全てこうある種未来から、みすゞにも未来から来た本人が現れますし、直美にも先生が現れたように、未来の人たちのおかげでこう人生を狂わされた人たちですから、ある意味でもなるべくしてちゃんとハッピーエンドに終わったわけですからね、この2時間の映画でね。
そうですね、そのこんなに気持ちよくハッピーエンドで終われると、中盤までハラハラしてたんですよ。
うん、
もうひとえに直美先生が幸せになれるかどうかでハッピーエンドかビターエンドかが決まると思ってたんで、ずっとハラハラしてた。
やっぱりどうしても視聴者側っていうのはさ、まあ、特に我々年齢側からするとどうしても先生に肩入れしちゃうよね。その
しますね、うん、
高校生の直美くんも可愛いんだけれども、やっぱこうビターな感じがねいいわけじゃないですか、ある種さ、
うん、
かの先生のあのそこまで歪み切っちゃった、なぜここまでなっちゃったか、いやー、いやそれはね、大好きだった女の子がね、高校時代やっと付き合ってまだ間もない頃に笑顔も見たいんだもう一度っていうレベルの段階で別れてしまえば、そらトラウマになるとは思うんですけれども、記憶としては残るけれども、やはり記憶って悲しいかな、薄れていくものでもあるわけじゃない。
そこはルリちゃんと死別じゃなかったのがでかいんじゃないですか。彼女はいるんだけどっていうところが一番、ずっと心の片隅にいるから終わりにできない関係だったっていうのが一番痛いところだと思うんですよ。脳死
だったっていうところがね、
うん、だって頑張り続けるしかないじゃないですか。そしたら
体は生きてるわけで、しかも生かされてるわけだからね、
うん、で目の前にもしかしたらなんとかなるかもっていう方法の糸口があったなら、それはやるんじゃないですか。
死に物狂いになってね、
うん、その必死な10年間の破片だけ見れるわけじゃないですか私たちって、
うん、
あのトライアンドエラーで体が動かなくなるみたいなこととかも描かれていたじゃないですか、
は
い、
あれはね、うん、
それ見ちゃったらね、
ここまでやって彼がね、それは報われてほしいって思いますよね、やはりね、うん、
ナオミ君が幸せになるのはもう当然としてですよ。やっぱりそのボーイミーツガールだし、
うん、
やっぱ主人公は主人公らしくヒロインを救ってほしいから、それは当然としても、その10年分のナオミ先生の頑張りっていうのは報われてもいいんじゃないっていうのはすっごくずっと思ってて、結局ナオミ君がルリちゃんを取り戻したらそれってゴアさんになるんじゃないのかなっていうのはすごくやっぱ中盤以降辛くて、見てるときずっとハラハラしていたところでもありまして、
ね、青春向けとしてはそれでも正しいんだけどね、
うん、それはそれでっていうのもあったんですけど、
高校生をターゲットとした作品だったらそれはそれで正しいのかもしれない、自分たちの未来は自分たちで掴むんだでもよかったかもしれないけれども、見ている中年以上の人たちからすると辛いっていうね
辛い辛いですよ、だって直美先生先生ですよねが暮らしていた10年間っていうのも、そのナオミくんが生きてきた時間とたがわずちゃんと経過してるわけじゃないですか、10年分あの世界の中だと。
そうですね、
飛んだりとかしなくて、もうそれ考えたらもう無理無理無理無理無理、
まあ、だから先生としても救われてくれなきゃ困るわけですよ、見ている側としてね、
うん、なので先生がルリちゃんからもらった愛してくれたのですねって言葉で救われたとするにはビターすぎるだろうっていうのがずっとあったので
確かに、ね、
エンディングでそうそう、うん、あの月世界っていうメタ構造が出てきた時点で、あ、やったやっと救われたんだっていう気持ちになりました。むしろあの最後のどんでん返しがあるのって先生を救うためだけの構造と言ってもいいんじゃないのって思うので、私最後の1分でひっくり返るみたいなキャッチコピーの内容はすっかり忘れて見に行ってたんですけど、それ知らなくてよかったなって思いました。ほんと最後までやきもきしたから。
私はね、正直なところ言うと、その最後にひっくり返るとかそういうのをあまり見たくない、見たくなかった感じがあったわけですよね、
うん、
知らなくてよかった、うん、だってそれ言ってたらそこまでそこを期待しちゃう部分ってあるわけだから、そのキャッチとして果たして正しいのかどうなのかっていうのは疑問点はずっとあったんですよね。でも実際見てもこの宣伝文句は必要だった必要なかったんじゃないのかな、そうじゃなくても驚くしって思いながらね見てはいたんですけれども、いやでもまあ考えたらこれこの作品頭から普通にお前らは恋人同士になるとか、ここはもうバーチャルな世界だみたいなのをバンバン言っていくっていうのもある意味すごいっちゃすごいよね。
うん。
隠すでしょそこみたいな。
重要なのはここじゃないっていうのは見てればわかるから、なるほどなっていう感じでありましたけどね。
うん。まあ隠したいところを隠すために最初に明かすみたいな感じですよね、言ってしまえばね。
うん。
まあ結局あの月基地そのものが、現実だとして考えるならば、あそこにいたナオミを救うための物語だったわけですよ。
そうですね。
まあ我々はずっと一行さんを救う物語だとこのあそこまで思って見てたわけですからね。
うん。
実は反対だったんだと。じゃああの先生はっていうさ。現実の世界がその2047年の月だったということで、その2037年のナオミの存在自体もそのバーチャルの中だった、アルタラの中だったわけですよね、
はい、そうですね。センコとかはあそこがバーチャルリアリティだっていうのは自覚していたようですね。
だからリセットしてきたわけですからね。
うん。
じゃあ現実はどうだったのかっていうことですよね。あの結末からいくと脳死に至ったのは
ナオミってことですよね。
ですよね。
うん。
ここまでずっと見ていたもの自体が間違ってたわけですよ。
うん。背中に不自然に怪我とかでなんとなく察してくれって感じなのかなって私は思ってました。
まあでも飛ぶ時の事故っていうふうにも取れるわけじゃない。
そうそうそうそう。
私は最初そう取ってましたからね。 あのぐらいの被害があるぐらいに大変なんだこのダイブするっていうことはっていうふうに思いながらさ、
うん、私は結構この世界ってその必ず同じ結果が出るように世界の可変は収縮していくって感じの話かなって思ったので、背中に大怪我を負うっていうのは確定事項なのかなっていうふうに考えてたから、じゃあやっぱ先生が背中に怪我を負った原因といえばあれなのではみたいな感じで紐付けて考えてたりはしましたけど、確かに明言されてないですね。
そうなんですよ。これは実を言うと小説の方でも明言はされてなくて、あの時雷を受けたのは一行瑠璃ではなく片桐直美だったのかっていうところは、まあ、結果的には明かされてはいない。なのでここはわからない人も出てくるんじゃないかと思います。
多少自分で推理する必要があるかなってい
う
気は、私は結構こうだろうみたいな答えを自分で出してるんですけど、合ってるかは分かんないし、それでいいかなとも思ってるんですけど、これはねぜひあのいろんな人と示し合わせて、
ね、
そうそうそう、みんなで語り合ってほしい、うん、絶対こうだよ、いや違うみたいなのは、うん、SF ってそれが一番楽しいじゃないですか。
そうですね、明かされている部分は結構あるんですよ、その小説でね。明かされている部分はあるんだけれども、2037年のナオミがなぜ本来は逆だったわけだからね、とは違った形として存在していたのか、うん、あのサーバーの中でっていう部分に関しては明言はされてないわけですよね。
そうですね、
多分その未来の一行さんたちが
チームですね、
チームがそのナオミを救うために作った疑似世界だったっていうことなんで、真実とは違う、
うん、
一行さんの代わりにナオミが生きていた世界を、彼の精神を必要とするがために、記憶が必要とするがために作られたものだったと、じゃないかなっていうことですよね結局ね、
うん、まあ、何をやりたいかは先生が10年後のルリに行おうとしてたことをを参考にすればわかるっていうところかなと思いますけど、
うん、その10年後にはもっとうまくいくってことですよね、その2047年では、
うん、協力者もいますしね。直美先生は孤独でしたけど、瑠璃ちゃんは一人じゃないみたいでしたから、
うん、
いや本当にチームの勝利だなっては思うんですけれども、でもね、執念ですよね。結局一人を助けるためにそこまでのことができるっていうのはね。
もう力強かったじゃないですか。やってやりましたって言葉が。
ね。本当いい結末だったなっていうふうに思います。
水玉ハリアさんからのコメントです。伊藤智彦監督作品ということで、かなり期待して見てきました。いわゆる世界系作品と言っていいのでしょうね。とても面白い作品でした。意外だったのは、この世界の正体が最初の方で主人公に知らされること、重要な謎として終盤に明かされるのかと思っていました。また、本作では予想以上にアクション描写が素晴らしく、とてもいい動きを見せてくれていましたが、まさか板野一郎さんがモーションアドバイザーとして参加されていたとは、クレジットで名前を見つけた時には驚くと同時にとても納得しました。そして予告でも煽られていた、この世界はラスト1秒でひっくり返るの言葉。このラストにはちょっと衝撃を受けました。それは果たしてラストのこの世界はリアルなのかと真っ先に感じたこと。本当のリアルはどこにあると思わせたこと。もしかするとそう感じさせることがこの作品の目標なのかもしれませんね。ところで素材協力として世紀末オカルト学院がクレジットされていたのを見てちょっと懐かしくなりましたが、これも伊藤監督作品だったことに今回改めて気づかされた次第です。しかし素材協力とはとても謎です。ありがとうございました。
素材協力のオカルト学院は一体何だったんでしょうね。私もオカルト学院好きだったんで、
エンディングのテロップでオカルト学院っていう単語を見た瞬間にはーんってなって、どういうこと、どこにあったの、ねえねえねえと思ってすごい気になっちゃいましたね。
私はね、監督のつぶやきで見てたので、 気にはなってたんですけど、だから絶対探してやろうぐらいの気持ちで見てたんですけれども、ついに分からなかったです、全く。
あ、誰か教えてくれ。
素材協力だからね、本人たちが出ているわけではなさそうですよね、うん、背景とかなの。いやでもね、デジタルで今回やってるしさ、背景っぽくもないなとか思いながら、これはオカルト学院見直さなきゃダメなのもしかして。いや、アクション良かったですよね。
良かったですね。すごく新しいことをやろうっていう姿勢のある映像でしたし、後半の車のチェイスシーンあったじゃないですか、
はい、
あそこら辺とかは京都が5番の目になってる、
そうそうそう、分かりやすかった
ですよね。使ったギミックでしたよね、うん、あれめっちゃ面白いですよ。日本じゃないとできないことじゃないですか。
そうね、
結構インセプションみたいな映像作りだなとか思って見てたんですけど、うん、はいはい、
もちろんね、参考にはしてるみたいですし、
うん、あでもこれは、うん、そう、日本の京都を舞台にしてるからできる映像じゃんっていうの、すごく感動しました。
まあやっぱりリアルなものを舞台にしているっていう面白さは確実にありましたよね。
ちょっと未来ぐらいだから、やっぱり街並みも残ってますし、違うところもあるしって、すごく絶妙なバランスでしたね。高校ぐらいの時、私京都住んでたら多分ここら辺無駄にすごい散歩しちゃうと思うんですよ。身の回りの世界がある時突然異界化するみたいなのって、すごいこう中二の心をくすぐるじゃないですか、
はい、
いやありますよ。ビンビン来ましたよこれは。
いやでも京都駅めっちゃ行きたいなと思いました
ね。最後の階段とか下りたいですよね、うん、あそこ。
やりたいです。
ラストバトルのシーンですからね、月には行けなくてもね、京都駅には
行く、京都タワーが京都タワーがみたいな感じでしたけどね。
さまに
3DCG はグラフィニカが作ってるんですよね、楽園追放の。
やっぱり 3D でアニメーションを作るっていうのはノウハウの備蓄がものすごく大事になってくると思うので、もう先駆者ですよね。
楽園追放のインタビューやってますけれども、あの頃は最先端って言われてましたけれども、なかなかここに追いつくのは大変だと思いますっていう話を水島監督言われてましたけれども、まあそれから何年も経ってるわけですからね。
うん、
いやますますクオリティ上がってるなっていうのは感じますよね。
そうですね、やっぱ 3DCG じゃないとできない表現みたいなのはいっぱい入ってたと思うんですよね。あのキツネメントのチェイスのシーンとか特にそうだし、うん、イマジネーションでこう世界を変える武器を作るみたいなところとか、作画じゃないからできることっていうのも結構あった
んですよね。はい、まあ、もちろんそういうところもあるし、キャラクター自体、そのまあ今回はキャラクターデザインが堀口由紀子さんなわけでね、
うん、
まあ、軽音っぽいキャラクターじゃないですか、言ってしまい、絵自体はさ、
SF 硬派みたいな、うん、なりすぎないいいバランスじゃないですか。
うまいと思うんですよね、ガチガチじゃない、そう、リアル、リアルタイプではどちらかといえばないキャラクターですよね。目も大きいしさ、
うん、だからあんまりその悲惨になりすぎないっていうか、リアルタッチな絵だったりとかすると、直美先生とか見たら私泣いちゃうから、
うん、
あれぐらいのバランスだとちょうどいいかなって感じはしましたね。
そうなんですよね、それを 3DCG で描くっていう感じが、まあ、ここまで違和感なくできるような時代に本当になりつつあるなっていう気はしますし、映像的にもすごく見どころのある作品でしたね。
それは何かのせいさんからのコメントです。
え、ちょ、待って、あー、今のメガネ美人もう一回映して。
鑑賞中はなんとなくモヤモヤ感を感じていましたが、鑑賞後の今の感想は、あのメガネ美人にもう一度会いに行こうでした。ありがとうございました。
いや本当ね、誰って感じ、誰じゃないよっていうね。
あ、でもだいぶ表情柔らかくなったのかもしれないなとか想像できる見た目になってましたよね。
そうね、30後半ですよ、もう
37とかになってるのかな彼女は。もう、
はい、やっとこれでもう一度青春ができますよと。
俺たちの青春はこれからだ、やったー。
そう考えると中年の応援歌でもあるのかみたいな気分、うん、物語的には解決したわけですけれども、一つ解決されていない問題がありますよね。
はい、
高校生のナオミと一行さんはどうなるのってやつですけれども、
新世界とは、
開闢とはっていうねもう物語的に月が出た時点で、あ、終わっちゃったっていう、こっちが真実だったんだみたいな感じで、なんとなく終わった気分になってましたけれども、いやいやいやいや、彼らの頑張りはっていう部分にも救いが残されてたなと。
そうですね、新世界っていうことで、あのアルタラの中とも違う独立した世界になったってことでいいんですよね、あれ。
そう、まあ、アルタラの中にある世界なのかもしれないけれども、要は管理者が管理するという世界で、神の位置にいたわけじゃない、彼らは管理者、
うん、まあ、明日から先も全部決まってる世界だったってことですよね、もともとは。
まあ、言ってしまえばそういうことだとは思うんですけれども、でもこれから先は自分たちの行動によって未来が変わっていく物語になっていくんだよと。
道しるべのない世界に踏み出したっていうのが新しい世界っていうことですよね。まあ、開闢って言ってたし、世界を新設したっていうことで、もう
世界創造したような、あのタイミングでの世界を創造したっていう形にはなると思うので、だから彼らも新しい未来を自分たちで築いていく世界が一つ生まれたんだっていうところもね、それがいわゆるサーバーの中に一個生まれたっていう規模じゃない感じで生まれたっていう、システム的にはどういう仕組みになってるのかっていうところは描かれなかったわけですけどね。
うん、まあそこはある程度ご都合主義でもいいかなと思いますし、そうですね、コキとエルゴ住むということなんじゃないでしょうか。
です
よね、観測する規模がでかいんだからあってもおかしくないだろうっていうことで、
そう、彼らにもあそこで物語が終わりじゃなく未来へ続いていく、その先が今その月にいる彼らと同じような未来ではないかもしれないけれども、うん、それもこう夢があっていいんじゃないかっていうところで終わるのがね、この物語的には素晴らしかったんじゃないですか。
そうですね、あ、そう考えればナオミと先生のお別れのシーンがルリちゃんを送り出す時よりも長いよなみたいな気持ちがあったんですけど、別々の人間として別れていくっていう意味ではすごく大事なシーンだったから結構長尺だったんだなっていうことに今気がつきました。
そうです、本人一緒だったはずだけれども、もうあそこからは別の道ですからね。
うん、一番自分のことが分かってる他人になったんですね、あの時にね。あ、なんかいいな、それすごくいいな。
はい、ということでもう一度見たい、なんかね、こう何度も見たいタイプの確かに作品でした。いやー、これからもね、面白い作品続くのにさ、ここでこんなにまた何度も見たいタイプの作品が出てくるって困るね、本当にね嬉しい悲鳴ですけど ね、本当にね。
いや、本当もう一回見に行きたいし、あのサウンドがいいところで見たいですね。
そうですね、こだわってますからね今回もね。
そうそう、はい、後ろから音聞こえたりするんですよね、いいところで見ると。
そうなんですよ、あの結構みすずちゃんの声が後ろから聞こえたりしたんでびっくりしました最初。
ドルビーアトモスなんですよね、まあ、これ使ってある劇場じゃないと見れないんですけれどもまあ全国ねどこでも見れるというわけではないですが、太陽劇場はね、ぜひ体感していただきたいなと思いますね。ということで、今日の特集は
ハローワールド特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
いや、なんか話し足りない気もたくさんするんですけれども
そうですね、まだまだ全然喋れちゃうからなこの作品。
まあ残りはじゃあサイド B でいきましょうかはい、はい、ということでいきましょうか。来週の特集は
2019年夏アニメ最終回特集です。
人一作品500文字までで、皆さんの今期楽しんだ作品の感想をお待ちしております。投稿の宛先はそこあに .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿をお待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、今田放浪中さん、ニワッチさん、ツネシンさん、福さん、ニセクモスケさん、アビマルさん、金猫さん、猫ひたさん、堀口隆さん、クロウドンさん、クニオアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
米林明子でした。
気分の時は大好きなあの歌を歌うんだ。最悪へこむそんな時も見ちゃうんだ。そしてまた立ち上がり歩くの。原作も変わってしまうけど、人間に不況もすぐ死ぬじゃん。努力勝利で掴むの奇跡を。そこそこだけど先に変わりないでしょ。時にドッキリ考えてしまうの。明日はどっちだろう。空は高いし見えない。未来何色そっとヒントくれる願い事は今進めまっすぐ。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。